声の議会だより平成25年2月1日発行ナンバー173編集と発行議会だより編集委員会大阪狭山市議会では定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー173では平成24年12月定例会の中で行われた代表質問・個人質問の質疑内容や議会改革・常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見・ご感想は議会事務局電話 366-0011 内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だよりナンバー173一般質問・質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、フロンティアネット代表田中昭義。平成25年度予算編成について。問い、今までは行財政改革に取り組まれた結果、基金を取り崩すことなく黒字決算となっている。歳入では収入の根幹を占める市税収入が年々減少しているが、地方交付税が増額された結果と返す。一方、歳出は社会保障経費が増加するなど厳しい財政運営が予測されるが、どのような視点で平成25年度予算編成に取り組まれるのか。答え、厳しい財政状況を踏まえ、限られた財源を有効に活用し、市民ニーズに的確に応えた予算編成に取り組む。また、国の予算編成の動向に留意し、マニフェストに掲げた施策を着実に実行し、市民との共同のまちづくり、安全・安心のまちづくり、子育てに優しいまちづくりを進める。狭山池と大阪狭山市駅周辺のまちづくりについて。問い、大阪狭山市駅周辺は多くの公共施設があり、本市の顔となるべき駅である。狭山池が世界遺産を目指すには、駅前広場、市道狭山岩室線周辺道路のバリアフリーの推進、歴史街道や駅周辺の整備が重要である。中でも市道狭山岩室線は大阪狭山市駅から狭山池博物館を結ぶ道路であり、世界遺産にふさわしい道路になるよう早期の事業化が必要と考える。また平成26年度以降、駅前広場の計画、駅のアクセス道路整備に向けた取り組みが必要と考えるが。答え、今年度は狭山池、狭山池博物館、周辺施設を分かりやすく魅力的に紹介する案内板の設置を行う。また、来年度は歴史街道にふさわしい自然色の舗装を実施していく。交通規制に関しては、地域での十分な協議が必要と考えている。要望、魅力的な整備を願う。金剛駅周辺道路の交通安全について。問い、金剛駅南踏切の安全対策については、踏切西側直近の市道半田3号線に急遽右折進入する車両が多く、制限する必要がある。しかし、一部店舗の交通確保から、当面の対策として、市道津津山高倉寺線東行き車線の停止線を、市道半田3号線交差点手前まで 交代させてはどうか。答え、当面の安全対策として、交差点手前に停止誘導線を設置する。問い、狭山環状線の舗装補修については、路面に亀の甲状のひび割れが生じているので、全面的な打ち替えが必要と考えるが。答え、次年度以降、順次実施していく。問い、市道狭山環状線と府道守谷狭山線との交差点は、交通渋滞を避け、右折レーンに進入する車が交差点手前から反対車線を通過し、南行き車両と衝突する危険がある。交差点及び交差点手前の安全対策が必要と考えるが。答え、渋滞対策、安全対策を検討した結果、市道狭山環状線のセンターラインを移動し、北行き車線の増設を行うことで、警察と協議が整う。今後、舗装の打ち替え時に合わせて実施する。要望、これらの安全対策については、早期に実施していただきたい。新風会代表、諏訪久義。国の中期財政フレーム等を踏まえての今後の財政運営について。問い、政府は本年8月31日、中期財政フレーム平成25から27年度を閣議決定し、歳出面では基礎的財政収支対象経費について、恒久的な歳出削減を行うことにより、少なくとも前年度当初予算の基礎的財政収支対象経費の規模71兆円を実質的に上回らないこととし、できる限り抑制に努めることとしている。また、新聞報道によると、減災基金について、国は元本の 3.3% を毎年基金に積むよう自治体に求めている。本市の地方債残高は平成23年度167億円、3% は5億円。減災基金現在高は平成23年度で3665万円である。本市も一見厳しいように思える。本市はこのような国の中期財政フレーム、そして一見厳しいこの積立金残高の少なさを前提として、今後どのような財政運営を目指されるか考えを伺う。答え、中期財政フレームでは、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額については、平成24年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に確保するとされている。本市は既存事業の総点検を積極的に行うことで、一層の経費削減に努め、マニフェストに掲げた施策を進めていくとともに、市民との共同、安全安心、子育てに優しいまちづくりを念頭に置きながら、引き続き持続可能な財政運営に努めていきたい。減災基金については、満期一括償還方式の地方債については、発行額の 3.3% に相当する額を、毎年度、減災基金に積み立てるものとされた。本市の発行している地方債は、定時償還方式での借り入れとなっており、財政負担の平準化と世帯間の公平に配慮している。要望、今後とも財政規律を維持した行政経営を行っていただきたい。耐震性の確保について。問い、病院については耐震性の確保が特に必要と考える。厚生労働省によると、中小病院のうち2010年時点で耐震基準を満たしている施設は約 56% と報告されている。民間の病院、マンション等、大規模な建物の耐震性の向上のために、市が対応する必要があると考えるが、 市の考えを伺う。答え、大阪狭山市建築物耐震改修促進計画での調査では、病院も含めた市内の民間特定建築物の棟数は264棟で、そのうち昭和56年以前に建築されたものが107棟、約4割が旧耐震基準によって建築されている。この107棟についてアンケートに基づいた推計で、耐震性が不十分な建築物は56棟となっている。今後、市の民間建築物に対する耐震診断補助制度を活用するとともに、特定建築物の所有者に対して耐震化のための啓発、耐震診断や耐震改修のための補助制度等の周知など積極的に行うことにより、市内の民間特定建築物の耐震性が向上するよう取り組んでいきたい。要望、国や府の制度の変更、改善があった場合は、府と連携して、病院の理事長やマンションの管理組合長等に、情報を直接に伝達してほしい。公明党代表、片岡百合子。子ども・子育て支援法施行に向けて。児童福祉法が改正され、市町村では、保育を必要とする子どもを対象に、保育所において保育をしなければならないとされた。これから子ども・子育て支援制度導入に向けて、市町村は万全の準備をしなければならない。今後の取り組みを伺う。問い、子育て当事者も加わった子ども・子育て支援会議の設置と事業計画の策定について。答え、新制度の本格施行が早くて平成27年4月、地域の子ども子育て家庭のニーズ調査を平成25年度中に実施し、事業計画を平成26年度半ばまでに策定しなければならない。既存の協議会の活用も視野に入れて検討する。問い、認定子ども園法が改正され、本市の公立子ども園の今後と障害児教育について。答え、子ども園、民間保育所や各幼稚園でも個々の障害に応じた取り組みを行っている。文部科学省が推進するインクルーシブ教育、障害の有無によらず誰もが地域の学校で学べる教育の普及も研究したい。問い、子育てコーディネーター松戸市、保育コンセルジュ横浜市の育成に取り組んではどうか。答え、検討したい。問い、短時間就労者のための一時預かりの創設を提案する。答え、4時間程度の設定や延長保育にも柔軟に対応している。減免対応など利用しやすい料金設定にしている。ユニバーサルデザインのまちづくりを目指して。問い、市役所庁舎の耐震改修に伴い改修整備の視点を問う。また街中でのユニバーサルデザイン、老若男女すべての人に優しいの整備を施すことが事故防止につながる。市の見解を伺う。答え、市役所庁舎は昭和48年に建設され、一部において耐震基準を満たしていないため、稲柄工法による耐震補強工事等の実施設計を行っている。階段に2段手すりと展示ブロックを新設し、エレベーターも更新予定である。市役所を訪れるすべての人が安心して利用していただけるように努める。今後の窓口業務のあり方について。問い、高齢社会に即したワンストップ窓口や総合相談窓口の設置について。答え、フロアマネージャーの誘導で利用していただきたい。1回各グループの窓口にプライバシーに配慮した ローカウンターを検討する。問い、住民基本台帳カードの発行促進や各証明書のコンビニ交付サービスへの取り組みについて。答え、すべての国民に交付されるマイナンバー制度の今後の動向を見極めながら検討したい。問い、平成25年早々の通常国会でのマイナンバー制度法案の成立を待ってから、新たな本市の窓口業務の取り組みを考えるべきではないか。答え、マイナンバーが使えるとワンストップサービス以上に効果がある。高額療養費も本人が気づかない場合でも把握し支給が行える。官と民が同時に使えるようにしなければ利便性が高まらない。総務省は一応検討するとの現状である。政友会代表西尾浩二。平成25年度の財政見通し及び予算編成について。問い、平成23年度の決算は平成22年度に引き続き行財政改革施策別計画に着実に取り組んだ結果、事務事業の見直しや執行経費の抑制に努められ、財政調整基金から約2億5400万円を繰り入れての厳しい予算であったが、財政調整基金を取り崩さず8年連続で黒字決算となったことは大いに評価できる。財政調整基金も約31億円で突発的な事態に備えるとともに、今後のまちづくりにとって大変必要である。今年度は財政調整基金を大幅に増額し、6億5100万円を繰り入れての予算である。経済情勢、雇用情勢の悪化に伴い、生活保護費や少子化による子育て支援費の扶助費など、社会保障に関する経費がますます大きく増加することが予想される。このような状況の中で、来年度の予算編成に取り組まれているところであるが、未来の大阪狭山市の方向性をしっかり見据え、市民のニーズに応える予算編成をしていただきたいが、見解を伺う。答え、昨年度は市税収入は減っていたが、徹底した効率的な行財政運営、地方交付税の増額と繰越金で黒字の結果を作った。来年度も市税収入は減少傾向で、今年度と比べ8000万円ぐらい減る見込みである。ピーク時の平成20年度と比べ、来年度当初予算では、だいたい10億ぐらいの市税収入が減ると見込んでいる。平成26年度までは多額の交際費、大量の定年退職者があるので、平成25、26年と引き続き厳しい財政状況ではあるが、市民ニーズをしっかり捉えて、それに応える予算を組んでいく。学校給食について。問い、本市の学校給食は近隣市町村に先駆け、昭和45年3月に学校給食準備委員会を設置し、昭和48年9月に学校給食センターが竣工。1日5000食で小学校3校、中学校2校で完全給食が開始されて以来、約40年にわたって児童生徒に安全で安心して食べられるおいしい給食を行ってきた。平成元年にはバイキング給食検討委員会が発足し、平成3年4月にはバイキング給食が開始され、平成22年9月から食物アレルギー除去食が開始されるなど、長年にわたり一度のトラブルもなく給食業務が行われていることは、大阪狭山市の誇りであり、大いにアピールするにふさわしい事業である。本市の学校教育と学校給食を PR すれば、本市への流入人口の増加にも期待ができ、 少子化対策の一つにつながると思うが、見解を伺う。答え、学校給食の果たす役割がいかに大きいかということを実感させられ、学校給食に携わっている者として、改めてその職務の重さをひしひしと感じている。今後も学校、家庭との連携を図りながら、積極的に多様な形での情報発信に努めていく。要望、本市の学校給食が保護者や市民でもいつでも気軽に食べられる施設を作っていただきたい。例えば、学校給食食堂や学校給食レストランというような命名になるのか、ぜひ検討をお願いする。未来創新代表、林健一郎。出退勤管理システムの学校教員への導入について。問い、教員の過労死は新聞でも見かけるようになり、教員の健康を守ることは学校現場のさまざまな問題の中でも率先して行わなければならない課題である。しかし、教員は教職調整学により労働基準法第37条の時間外労働における割増賃金の規定が適用除外とされているばかりか、労働基準法による労働時間にかかる規制がすべて適用除外とされており、現行制度下では労働時間数を把握する必要に迫られることが少ない。学校業務の効率化などと合わせて、教員の時間外勤務が抑制されるような仕組みを作っていく必要があると考えるが、本システムの学校への導入について見解を伺う。答え、平成22年10月、教職員の勤務時間を適正に把握するため、大阪狭山市勤務時間の適正な把握のための手続き等に関する要項を制定し、教職員の健康管理について指導助言を行っている。今のところ出退勤システムの導入は考えていないが、教職員の健康管理を行うために時間外管理の縮減は欠かせない。事務作業の効率化、課題解決を支援する専門的な人材の配置など学校の実態を踏まえて検討する。要望、教職調整額の制度自体の見直し、手当への転換が検討されている。出退勤管理システムのように正確さを追求したデータは、これから先教職調整額から手当へ変化していく際、勤務の公平公正を保つための布石として有用である。しかし、本質問の趣旨は、教職員の時間外勤務が抑制されるような仕組みが必要であることから、学校の実態を踏まえた抑制策を一刻も早く進めるよう期待する。また、本市としても教職調整学制度が手当へと転換されるよう要望する。学校、校舎、屋上での市民共同発電所設置について。問い、未来創新は平成24年3月、6月、9月の総務文教常任委員会及び個人質問において市民共同発電の検討を要望してきた。平成24年7月1日より施行された再生可能エネルギーの固定価格買取制度により、市民共同発電は急速に広がっている。本市も中学校へのエアコン配置に伴い、発電も市民の共同によってなされているということを身近で学べるように、学校の屋上を利用した市民共同発電の設置を考えてはどうか。また、学校は防災倉庫の設置により避難所としての機能が高くなり、太陽光発電と蓄電池の併用でさらに安全安心が確保されると考えるが、見解を伺う。答え、学校に設置することによる節電効果や再生可能エネルギーの利活用を児童・生徒が身近で学べる 環境教育のツールとしても活用が期待されるが、仕組み作りについて様々な検証を行う必要がある。よって引き続き研究する。要望、学校屋上での市民共同発電は環境、子どもたち、防災を通じ市民の皆様にとって有用である。ぜひ本市の小中学校10校すべての屋上に設置されるよう要望する。日本共産党議員団代表北村英二。子ども医療費助成を中学校卒業までに拡充を求める。問い、本市が元気になる一つの指標として若い世帯が定着し増えることであると考えている。そのためにも子育て支援として子どもの医療費助成拡充を重視している。ぜひ堺市と同様に通院も中学校卒業までの助成を一日も早く行うよう決断していただきたい。見解を伺う。答え、平成24年4月から小学校3年生まで拡充して8ヶ月、なお厳しい財政状況が続く中で、まずは今年度から拡充した3年分にかかる所要額の推移を見守っていきたい。原発と消費税問題で市長の政治姿勢を問う。問い、原発事故はひとたび放射性物質が放出されると、その被害は空間的、時間的、社会的にも限定なしに広がり続け、人類はそれを防止する手段を持っていない。甚大な被害を引き起こす原発事故の責任は誰も取れないもので、危険極まりないものを動かすほど無責任なことはない。また原発稼働を続ける限り、使用済み核燃料、核のゴミが出続け、すでに2万4000トンも出ており、貯蔵しているプールは6年で満杯になると言われている。今年の猛暑の中でも関西電力は大井原発を再稼働しなくても、政府が最低限必要とした 3% を超える余裕があったということが明らかになっている。危険性の高い原発は直ちにゼロを決断し、再生可能エネルギーの本格実施に踏み出すべきと考える。市長の見解を伺う。答え、原発に頼らず再生可能エネルギーへの転換というのは大賛成。しかし即原発ゼロには賛同できない。さまざまな課題を整理した上で原発ゼロへの道筋を立てていくべきと考えている。問い、デフレ不況での消費税増税は国民の消費力を弱め、経済を一層悪くする。住民の暮らしを守る立場から消費税の増税は中止すべきである。市長の見解を伺う。答え、確かに消費税を引き上げた時には買い控えが出て消費は一旦落ちるだろうが、また元に戻ると考えている。それと三党合意の中で低所得者に対する配慮はされていると思っている。山本北地域の市内循環バスの利用をしやすくするために、バス停までの歩行者のアクセス道路の対策を求める。問い、山本北の通称緑ヶ丘とグリーンハイツ地域も高齢化が進み、買い物や通院など今後さらに循環バスは重要な交通手段となってくる。しかしバス停までの歩行者のアクセス道路が整備されていないため、整備を求める。見解を伺う。答え、山本北バス停までの通行ルートは途中水路敷き里道敷きとなっている。境界確定の関係で一部未舗装の部分もあり、適宜草刈りなどを行い、できる限り通行に支障をきたさないよう努めてきている。今後現状ルートの維持管理に努めるとともに、地域の意向も踏まえ 別ルートの検証も含めて利便性の向上に努めていく。個人質問、丸山隆弘。子どもの人権オンブズパーソン制度について。問い、いじめについて市教育委員会へ問題解決を求めるだけではなく、義務教育を超えた子どもへの相談活動、調整活動、調査活動、広報、啓発活動などを行う市長の付属機関を立ち上げ、本市独自の子どもの人権オンブズパーソン制度を取り組んではどうか、見解を伺う。答え、提案の制度には丁寧な相談体制など学ぶべき点はあるが、第三者機関が家庭や学校教育に介入し、生じる問題点などから導入する自治体は少数にとまっている。いじめや虐待問題などの解決には、市民の人権意識を高め、関係部局や関係諸機関、家庭、学校、地域などが問題の解決能力と実践力を高め、組織的な取り組みが重要と考える。提案の制度なども参考にしながら、あらゆる案件についての相談体制の一層の充実も含め、身近な存在として定着するような人権擁護や救済の調査研究を進めたい。婚活サポートについて。問い、本市が主催として少子化が進む原因の一つ、未婚化や晩婚化への解決を行うため、市民を対象とした出会いの場作りや企画を行ってはどうかと考えるが、見解を伺う。答え、婚活支援にとらわれず、出会いの場作りとして、市内の飲食店などが連携し、街中バルのような集客イベントの実施などの取り組みを行っていただければ、地域活性化につながるのではと考える。地域公共交通会議について。問い、平成18年10月の改正道路運送法により、地域のニーズに応じた多様な運送サービスの普及を促進し、旅客の利便性を向上させるため、地域公共交通会議が位置づけられているが、本市にも設置し、運営を行ってはどうかと考えるが、見解を伺う。答え、今後、交通体系を大きく変更する際には、協議機関の設置や校長の方法について検討したい。菰田育子。子ども・子育て新システム関連法について。問い、法案は一部修正されたが、問題点は解決されていない。3点について指摘し、見解を求める。1つ、子どもの保育環境が守られず、保育所経営も不安定にする。保育の必要量によって上限時間が設定され、保護者は子どもの生活リズムと関係なく、働く時間に合わせて保育を利用せざるを得ない。就労形態は様々で、保育所への送迎時間も異なり、子どもには落ち着かない生活環境となる。また、短時間の受け入れは事業の収入源となり、保育所経営への影響も懸念される。2つ、保育の公的責任を果たすこと。児童福祉法から見て、保育所での保育が基本で、家庭保育や小規模保育等はやむを得ない事由がある場合の過渡的、緊急的措置として位置づけられているが、今回は市が責任を負う保育所と保育確保措置が並列された。公的責任からの大きな後退である。公的保育所の充実を求める。3つ、新システムへの体制づくりや財源確保は本市に大きな負担となるが。答え、詳細はまだわからない状況である。現時点では、1つ目、 保育必要量の認定は市町村が行うとされているが、基準等具体的に決まっていない。2つ目、当面保育所を中心に行う。3つ目、市長会等を通して国に対し積極的に要望する。問い、保育所の入所決定を早期に。本市では12月に受付、3月に判明となっている。就職するには保育所の確保は切実。早期決定を求める。答え、対処児童の情報を正確に把握し、一人でも多く希望する保育所への入所ができるよう、現行の事務の流れがベストだと考えている。近代医学部北門付近の T 字型交差点に信号機設置等の安全対策の強化を。問い、交差点の道路形態や新住宅建設、交通量のさらなる増加により危険度が増している。対策を求める。答え、交差点マーク、誘導線の設置を検討する。鳥山武史、いじめの克服に向けて。問い、高槻市立第7中学校で今も続くジャスミンボックス運動の取り組み。2004年、先生に直接相談しにくい、学校生活での不満をぶつける先生がいないとの意見が出た。そこで生徒会が意見箱等を設け、相談できる環境を作り、教師に相談。クラブ活動時のいじめは、生徒会が部長会議を催すなど、自分たちの学校生活をよりよく変える自治力を発揮、早期発見と解消に効果、いじめ克服にこの取り組みが有効と提案する。答え、主体的に解決する取り組みの充実を目指し、特に集団づくりに力を注いでいる。大阪府中学校生徒会サミットで意見交換した情報を市内3つの生徒会で共有する。要望、生徒に自治力の気づきを、議員も責任の重い課題と認識、今後も継続的に状況を伺う。全庁横断的な通信体制と発信・活動拠点について。問い、全庁横断的な推進体制は、幾度か必要性を説明し、要望してきたが、経過について伺う。また、本市の魅力を市内外に発信、活動、鼓舞する拠点が必要と考えるが、見解を伺う。答え、観光振興や地域活性化情報を一元化し、総合的に発信する機能を担う職員を配置。拠点は取り組みの効果を検証し、必要性を検討。要望、拠点については必ずや必要になる。その準備を要望。託児による若い保護者の事業参加支援を。問い、若い保護者が事業参加するときに託児があればと考える。答え、子育て支援では考えてない。問い、親育て、女性の社会参加促進の側面もある。子育て関係のボランティアの皆さんと連携して、託児は考えられないか。答え、サポーターさんの自主判断、連絡会に情報を提供していく。要望、さやかホールほか、施設での託児を関連する部局で連携し検討されるよう要望。松尾匠、準防火地域の内容と防火活動の充実。大震災の教訓から安心安全で防災防火に強い街づくりが求められている。問い、都市計画法上で延焼被害を防ぐ目的のために、準防火地域の指定が拡大されたと聞くが、 本市での面積は何パーセントか、また新増築時に不燃材料や耐火材の使用となるが、具体例は。答え、都市防災の不燃化対策として延焼防止、遅延を図るため、本市も第一種低層住居専用地域と準工業地域を除く市街化区域内全域を準防火地域に指定拡大した。面積は地域全域の 43%。 建築上の耐火材は瓦やスレート、網入りガラス、防火戸などである。問い、炎症を防ぐには初期消火活動が大切である。迅速な消火や消火栓等の点検、資機材や人的配置などの充実を望むものである。答え、迅速な消防活動の訓練や消火栓、川、池等の点検をしており、消防水の確保に努める。国の指針に基づく人員の充足率は 68% で、資機材は泡消火の小型タンク車や位置情報システムの整備など、消防体制の一層充実強化を図る。水道施設の耐震対策と大阪府域水道について、日常生活に欠かせない水道水は安心安全で安定的に供給することが必要。問い、本市の水道施設は50年以上経過しており、耐震化促進が求められる。中低区排水池や水道管の耐震化率と進捗状況及び今後の計画は。答え、中低区排水池の耐震化は平成25年度末に完了。管路の耐震化率は 18.16% で、今後も計画的に進める。問い、府域水道について、府営水道と大阪市水道の統合協議は不調となり、府域水道は中長期の課題であった。突如橋本市長から実現が迫られたと聞く。これまでの経過と今後の対応を伺う。答え、府域水道に向けたアンケートが実施され、将来的には目指すが、現時点では市町村間での格差や課題が多く到達できない。今後は責任を持って各家庭に安全な水を届ける現状の業務を継続する。小原和弘。東小学校の狭隘な運動場について。問い、東小学校の運動場は児童一人当たりの面積が最低である。北東部分の滝やぶは以前に購入交渉されたと聞いているが、購入して現状を改善すべきだ。本市の見解を伺う。答え、購入交渉は平成6年頃、面積は116平方メートルである。東小学校の運動場の児童1人当たりの面積は 6.69 平方メートルと、市内の小学校の中で一番狭いが、大変厳しい財政状況の中、新たな土地の購入は考えていない。要望、その土地は予算の問題ではない。根気強く折衝する必要がある。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。